Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、うん、池島ポッドキャスト第430回ということで、はい、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、リップ橋田菅子さん。
ああ、ちょうど先ほどですね、ニュース出てましたね。
ニュース出てましたね。はいはい、
はい、ね、まあちょっと先週末はあの田中邦衛さんも亡くなられたりとかですね、
なんか我々世代が見てきてたこうドラマなんかに関する方がね、
はい、
なんか本当に昭和が終わっていくんだなっていう感じがしますね。
そうですね、正直お二人ともすごい驚いたのが、はいはい、田中邦衛さんが88歳、ね、橋田壽賀子さんが95歳って、ね、あ、そんなに
本当本当ついなんか最近まで見てたような感覚がありますけどね。
はい、
この前なんか先週の金曜日かなんか、はい、北の国からがなんかやってましたけどね、はい、リバイバルっていうか、
は
い、
な
ん
かあれはたまたまだったんですかね。
久々、いやいや、はい、追悼でやってたみたいです。
やっぱ追悼で、ああ、はい、なるほどなるほど。
久々に見て、ああ、こうだったなと思って、なんか、
はい、
うちのとこう話をしながら、はい、ああ、こんな話だった、次のストーリーはこうなるんだって、はいはい、楽しんでましたけどね。
僕ですね、はい、今の話に、福山先生が話してて、僕もって乗っかっていきたいところなんですけども。
無理ですよね。
僕ですね、実を言うと、北の国からを一秒も見たこと
がない。なるほど。そうですよね。やっぱ世代的にやっぱちょっとそこにギャップがあるかなって感じはしますね。
僕ですね、日本人が愛すべきものをちょっとスルーしてきたというか
ですね。じゃあ、おしんなんかも全然ダメですよね。
そうですし、あと、僕、トラさん一回見たことないですね。
おー、なるほど、なるほど。
はい。っていう、ちょっと日本人が通らなきゃいけないものを、ちょっと通ってこなかった。
まあ、昭和だからね。
はい。そんな感じで、北の国からもそうですし、なんかですね、ちょっと、もうちょっと勉強します。
まあね、ここからなんか逆にこう見る機会あるかもしれないですね。
そうですね。はい。いや、やっぱり、あとは最近で言うと、エヴァンゲリオンとかですね。
はいはい。僕ね、エヴァンゲリオンも、逆に、こうなんでしょう、はい。ガンダム世代なので、
はい、
エヴァはその僕らのちょっと後の世代なんですよね。
はい。
だからエヴァね、何回かこう見るのに挑戦したんですけど、わからんっつって途中で挫折します。
はいはい、僕はですね、そのガンダムとエヴァンゲリオンのちょうど谷間の世代なんですよね。
はい、そうなんですね。
だから正直ガンダムもエヴァンゲリオンも見たことがないっていうですね。
そうなんだ。なるほど。
自分は何を見て育ってきたのかがよく。
なんかもうコロナがなくなったら横浜に動くガンダムを見に行きたいっていう、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
あれは思ってるんですけど。生き島のワクチンはどうですか。
はい。ワクチンはですね、
2回もう打ったんですよね。
私ははい、打たせていただいてですね。
2回目どうだったですか。
はい。じゃあ、ちょっと、そんな話もしようかなと思うんですけども。はいはいはいはい、まあ、2回目の接種、副反応として、うん、まあ、2割から3割の方が、体調不良、はいはい、うんうん、熱発っていうところがあるのかなっていう、そんな、まあ、レポートが上がってて、それで、まあ、実を言うと自分、しっかり熱発の、2割3割に入ってしまって、まあ、仕事ができないレベルでは全然なかったんですけども、
はいはいはいはい、
で、ね、熱ほどきつくないっていうようなですね、なんか、熱は実、まあ、7度以上あったんですけども、はいはい、そんなにきつくないなーっていうような感じで、はい。で、ただ人によっては、やっぱり結構きつかったよっていう方もいれば、うん、全然何もなかったよっていう方もいて、まあ。
まあまあ、基本的にはね、はい、反応してるってことでしょうからですね。
そうなんです。で、だからですね、結構、ちょっと体調崩すっていう方は、うん、30代から40代ぐらい、まあ、免疫力がしっかりあって、
ね、それで、免疫反応してるのかもしれないですよね。はい、
それでしっかり体の中で戦ってるっていうですね。
うんうん、そういうことだと思います
。そこら辺の層が、ただ、それが、二日三日、それが、影響あるってことはないのかなっていうような、ね。
まあ、僕らも毎日のようにワクチンをね、はい、ワンちゃんとか猫ちゃんに打つんですけど、はい、やっぱり中には一日ぐらい、こう、はい、食欲がなくなったりする子がいるんですね。はい、で、それで問い合わせを受けるんですが、はい、まあ、逆に言えば、一日ぐらいは少しこう熱が出て、はい、 ってことは、それで、あの、ワクチンが効いてますよ。今、働いてますよっていう証拠なんですよね。だから、それがまあね、3日目4日も続くのはおかしいけど、そうじゃなければ一晩見てくださいっていう話で、まあまあ、もうほぼほぼそれでみんな回復しちゃいますからですね。
はい。だから、それだけあの、体の中で効いて、あの、免疫機能が高まってるっていうですね、そういうことなのかなとですね。なので
、それは全然、副作用とかそういうのとは関係違いますからね。
はい。なので、ちょっと、あの、皆さんに、あの、考慮いただいた方がいいのかな。まあ、今後どんなスケジュールでっていうのは、まだまだわからないところもありますけども、うんうんうん、まあ、あの、1回目を接種して、18日から22日以内に2回目を打ちましょうというのが、うん、まあ、理想と言われる中で、うんうんうんうん、ある程度、まあ、あの、どっちかというと1回目より2回目の方が体調を崩すっていうことが多いので、
うんうん、まあ、基本そうですよね。蜂に刺された時もアナフィラキシーが起こるのは2回目以降なわけですよね。
はい。だから、2回目の時の翌日ですね、うん。計画する中で、2回目の時の翌日に、うん、あの、あまり目いっぱい用事を入れるとかです ね、そういう日じゃない時を選んでいただく。うんうんうん、だから逆算して、あの、スケジュール予約を取ったりとかですね、うんうん、あの、スケジュールを考えていただくっていうのがコツというかですね。そういうことですね。あの、そういう話になるかなとですね。あ
の、なんで2回打つんだ、はい、まあ、僕らも2回打ちするんですけど、はい、なんで2回最初の時打つんだっていうのは、はい、それブースター効果を狙ってるんですよね。
ほうほうほう。
だから、ブースターだから、ロケットのブースターと一緒で、はい、1段で飛ばすよりも、2段で飛ばす方がより高い免疫をつけられるっていう形でやるわけですけど、はい、その辺の説明はあまりテレビとかでやってないですよね。
そうですよね。はい。
なんで2回打つのみたいな話になるん
ですか。はい。はい。っていうような感じで、まあ、ちょっとまあ、打たせてもらう。ただ、僕はある程度、まあ、今回のその、ワクチンの効果としてかなり高い、パーセンテージっていうのが出てますけども。95
かなって感
じ、ね、そうですね。はい。ただ、これでじゃあ僕は可能性はゼロになったわけじゃないので、引き続き、はい、ちゃんと気をつけながらで、95% の人が周りに増えてきた時点で、ある程度の活動をするっていうところが正しいところだと思いますので。そうですね。はい。だから、ある程度、まあ、息の場合、高齢の方が4割ぐらいですね、高齢率が 40% 近いというところがあるので、高齢者の優先接種で、ある程度の方が打ち終わったら、4割5割って高齢者の人が、打ってくれたらですね、だいぶ息の、集団免疫っていうところが、
はい、ついてくると思いますけど、
ね。ついてくるのかなとですね、そういうところで、もし、まあ、これからですね、ちょっとワクチンスケジュールっていうのがもう少し詳細に分かってくると思いますけども、まあ、前向きにご検討いただけたらなとですね。はい、思っております。
はいはい。
はい。というところでですね、ちょっと最近コロナとアップルの話題が、続いてましたけど、ちょっと久しぶりにですね、はい、久しぶりというか、今年度からですね、ちょっと二つほど、ちょっと生島ポッドキャストのテイストをちょっと加えていこうかなと思うんですけども、はい。一つはですね、はい、まあ、SNS だったりとか、まあ、これを配信してるシーサーブログだったりとかですね、うんうん、まあ、コメントをいただいたりとかするもので、それもちょっとご紹介させていただこうかなというところで、これはですね、Twitter、IKIS、アンダーバー11ですね。これが生島ポッドキャストの大元生島フェイスブックページのツイッターという、ちょっとわけのわからないことを言ってますけど、はい、IKIS アンダーバー11。こちらに寄せられたコメントとしまして、先週のポッドキャスト配信しましたというコメントに返信をいただいたんですけども、方言で広島に行くイコールなくなるって初耳でしたということで。
そうなんですね。
はい。ダダムレさんも初耳って言ってたし、
ね、そうなんです
か。結構、そうそう。ご存じない方も結構いらっしゃるっていうところで、で、その、この方、リアルシロちゃんさんっていう方なんですけども、うん、毎週、息とアップル関連の話題を楽しみに聞いていますということで、はい、まあ、アップルネタもですね、需要があったっていうことが分かりましたので、はい、非常にありがとうございます。はいはい、というところで、また今後も聞いていただけたらなと、うん、はい、思っておりますというところで、こんな感じでちょっと、コメントなんかもですね、拾わせていただけたらなと思っております。というのが一つ目と、二つ目は、ちょっとですね、トークテーマなんてのっていうのも、トークテーマを決めないと、アップルとコロナにちょっと偏ってしまう傾向もありますので、ということで、で、トークテーマ、毎週一つずつ選んでいこうと思うんですけれども、しばらくはシリーズものとしてですね、各小学校校区というところですね、ちょっと、はい、トークテーマにしようと思いまして。
いくつありますかね。
16ぐらいあるんじゃないか。16、18とかそれぐらいだったと思うんです。だから18週ぐらい持つと思います。
はいはい。
はい。というところでですね、今回、第1回目の今回は、はい、いきなり、うん、三島地区ということで、三島小学校
行きましたね、いきなり。
はい。ということで、僕たち二人の三島小学校校区、もう何でもエピソードでも思い出でもですね、うん、思いついたもの、美味しいもの、はい、イメージでも何でもよろしいので、ちょっと無茶ぶりで福山先生にちょっとまず振らせていただこうかなと思うんですけど、はい。
私の三島の思い出というと、やっぱり今こう、なんだろう、卒業シーズン、まあもう入学シーズンになりましたけど、はい、卒業シーズンで、まあ当時ね、はい、まだその、なんだろう、卒業旅行なんてこう、行けるお金もみんな持ってなくて、はい、高校卒業した時に、じゃあみんなでどっか行こうぜみたいな話で友達と、三島に行った記憶がすごくあって、
はい、
で、何、4、5人かな、みんなでこう、はい、三島行ったことないねみたいな話になって、じゃあ遊びに行こうつって船で行って、で、はい、大島の海水浴場に入って、はい、私一番にこう入りまして足使って、はい、超寒かった。ですね、3月だからね。は
い、そうですね。
死ぬかって思うような冷たさだったんだけど、はい、自分だけ入るの悔しいじゃないですか。はい、だから、お、大丈夫かって言われて、お、全然あったかいよ、はい、みんな早く来いって言った記憶はありますね。
なるほど、なるほど。
あとはね、春島、はい、まあ、一気に神社があるじゃないですか。
はい、
神社本庁150社。まあ、今151社になってるんですけど。
はい。はい、
で、それをずっと僕、こう、昔から、こう、ライフワークで調べてたんですが、
はい、あと、ね、Google マップにもプロットしていただいて、
そうですね、全部プロットしましたけど、はい、あと2箇所だけ実際に参拝でき
てなくて、はい。なるほど、なるほど。
それが原島の神社と、はい、あとは、石田の、はい、港の、
あ、妻ヶ島。
いやいやいや、妻ヶ島の手前にある神社があるんですけど、はい、その2つだけがまだ参拝できてないんですよね。
はいはいはいは
い。いつか行かなきゃ行かなきゃって。まあ別に三島丸乗れば行けるんですけど、なかなかちょっと行く機会がないっていう。
春島だけはですね、はい、ちょっと長島、大島と違って、橋が繋がってないっていうところもあるので、春島に降りて、春島で、今度船が出るまで、滞在をするっていうことになるので、はい、そんなこと言って春島の方に怒られますけど、どうしてもついつい長島、大島で降りてしまうっていうところですね、そうそうそうそう、三島に行っても
ですね。そうなんですよ、そうなんですよ、はい。だからちょっとね、ちょっと今回は、時間を見つけて、行きたいなとは思っております。は
い、なるほど、なるほど。という福山先生の三島地区の思い出というところなんですけど、はいはい、じゃあ今度は私の方で、うん、先ほどもちょっと出ましたけども、僕もですね、春島実を言うと行ったことがなくてですね、
はい、はいはい
はい。はい。三島地区の思い出とか言いながら、長島、大島の話になってしまうんですけど、うん、まあ、長島と大島繋がってるってさっき言いましたけど、三号橋ですね。
はいはいはいはい。
三号橋周辺の景色っていうのはですね、うんうん、ぜひ、行きに、これ、当該で聞かれてる方はですね、行きに来られて、もう少しコロナが落ち着いた時にですね、うん、そしたら、三島にちょっと日にちが1日ですね、余裕があったりとかしたら渡ってもらいたいな。うんうん、まあ、ちょっと前後しますけども、行きの中の、さら離島の離島っていうやつですね、うんうん、三島ですね。で、そこなんですけども、まあ、大体船で、本土から3、40分ぐらいで、
そうですね、
行ける、ところになります。で、それで、本当にですね、行きも海綺麗なんですけども、うん、三島に行くともう一段階綺麗な。
本当に、はい、やっぱりまあ、辰野島今ね、人気ですごい、はい、皆さん行かれますけど、はい、大島にもビーチがあるんですけど、
はい、そうですね。
いや、もうあそこも本当綺麗ですよ。
はい。で、やっぱり人があまり少ないので、うん、砂浜に足跡すらない時ありますもんね。
う
ん
う
ん、はい、
もう本当に貸し切り。プライベートビーチ感満載ですよね。
はい。ぜひ、三島に。で、その、三号橋なんです。三号橋周辺の景色っていうのがものすごく綺麗で、うん、ちょっとですね、これまあ、某、県議さんですね。某県議って言ったらもう一人しかいないですけども。が、以前ですね、ブログに載せてたやつで、ちょっと、ま、ブログかツイッターか忘れたんですけど、10年ぐらい前に載せてて、それを見たいと。そうですね、はい。それを見て、僕初めて、あ、三島に行きたいなと思って、三島に行ったんですけども。
そうなんですね。
はい。三号橋のですね、 から、あの、排水のパイプがあるんですよね。
はいはい。ああ、そうそうそうそうそう。
そうそう。そこから、あの、ちょっと覗いてみたら、うん、もう下の海がですね、なんか万華鏡のようにですね、そうですね、キラキラキラってすごい、ね、あの、光が反射して、海の綺麗な、うん、あの景色っていうのはですね、なんと、全体を見て、さらにその、あの、排水溝を覗いてみるとっていうところで、うんうん、すごく、あの、三号橋周辺っていうのはおすすめの、
そうですね。
はい。スポットだな
とですね。こう、なんだろう、泊まれるところとかがあると、はい、本当にこう夕日の時間とかで、あそこから夕日見たら、本当に水平線しかないね、沈む夕日ですよね。
はい。ただ、なかなかちょっと宿泊施設ってのがなかなか難しいところがあって、で、ちょっとそこに通ずるところがあるんですけど、僕とダダモレさんでですね、何回かしたことがあるのが、あれ、船でですね、まあ、渡良からこう乗っていって、で、春島を着いて、長島に着いてっていうところで、長島で降りるんですよ。
はいはいはい。
で、長島で降りて、フェリー三島は、長島から大島に行って、大島で20分ぐらい停泊をして、長島に帰ってくるんです。
はいはいはい、
この間がですね、50分ぐらいなんです。
はいはいはいはい。
で、そしてですね、その間、長島、大島をちょうど、ちゃんと、島の輪郭をですね、うん、こう、沿って走ったら、だいたい5、6キロぐらいなんですよね。で、だから普通に走ったら35、6分なんですよね。
うんうんうん、
ただ、途中で、足が痛くなったとか、そんな、だらだら歩いたりとかすると、その船に間に合わないっていうですね、タイムアタックの、あれ、船に乗って、まあ、行き当便だったら結構安くてですね、往復で、まあ、300円ぐらいで往復できますので。
あれですよ、島民割引聞くんですよね、はい、
そう、島民割引、フェリー、九州郵政のフェリーに乗るときに出す島民カードですね、はい、あれを使えば、はい、島民割が聞きますで、あれだったらですね、例えば石田のスポーツセンターに行って、トレッドミルですね、
はいはいはい、
あれ使ってってなったら利用料400円ぐらいかかりますよね、確かに、ね。
はいはいはい。
はい。それよりかは、船に乗って、うん、ちょっと、
自然のね。
長島、大島、こう走って、それで50分して帰ってくるっていうですね。うん、なんか、こんなことしてるの僕とダダモレさんぐらいしかいない気もしますけど。
うちも、子供ちっちゃい頃に、お弁当持って、はい、ピクニック行ったりとかしてました。
はいはいはいはい。うん、
だこう、ゆったり歩くには、本当にいい、はい、いいスペ、あれですよね。いい空間ですよね。はい、
ただ暑い時期にこれ行くと、うん、日陰がほぼないので、皆さんちゃんと帽子とかを被って、
そうなんです。
行っていただけたらですね。はい。という三島、まあ、壱岐の中でも結構、壱岐市民の方でも三島行ったことないよねっていう方が結構、うんうん、
多いですよね。いらっしゃいますよね。
はい、いらっしゃいますので、ちょっとなかなか今コロナで、島外にですね、出にくいよっていう方も、ちょっと、うん、散歩がてら三島にちょっと行ってみるとかですね。
はい、はい、はい。いいと思います。
で、お弁当を持って大島海水浴場で、ちょっとピクニックみたいな感じで、
うん、
もっと言えば郷の浦の港で、壱岐チャリを借りてですね。
そうです、そうです、そうです。
はい、壱岐チャリを乗せてから行って、うん、サイクリングなんてこともできますので、いいですね、はい。
ジャンニーのところの電動バイクを借りていくのもいいかもしれない、
ね。あ、それもいいですね。うん、はい。というところで、ちょっと今週のトークテーマというところで、今週からちょっとそういう導入してみましたけども、
なるほど。
これでなかなかいい時間が取れました。はい。はい。というところでですね、うん、そろそろ、はい。じゃあ、ニュースの方に行ってみようかなと思うんですけども、はい、はいはい。急に、ニュースの方になるとちょっと、
まあ、ね、そしたらですね。人事異動とかでね、はい、いっぱいいっぱいだからね、
はい。そうなんですよね。ちょっとこの時期はですね、なかなかそこら辺が非常に厳しいところがありまして、うん、ただ、今週の壱岐新聞はですね、はいはい、ちょっと、あ、これいいなっていうネタがありましたので、うん、紹介してみようと思うんですけども、ありました。ごめんなさい。まず、壱岐新聞、4月2日付の金曜日のですね、うん、壱岐新聞の一面、壱岐初のドローン農薬散布ということで、うん、はい、農事組合法人、春風が、導入ということで、まあ、ちょっと前までは、なんかヤンマーのヘリですね。
うん、ラジコンヘリですね。
なんか、ラジコンヘリで、農薬を散布してたところがあるんですけど、うん、あれ、なかなか難しかったらしいですもんね。
難しいと思いますよ。
はい。うん、だから、やっぱりそれなりにコストもかかってたっていうところらしいんですけども、うんうん、今回からはドローンでということで、うん、はい。で、これで、コストはだいぶ、浮くみたいな感じで、うんうん、言うんですけど、これ、でもまたドローンも、なんか運転する人ですね、運転というか、操縦する人っていうのは、ある程度限られてくるでしょうから、
うん、ちょっと、そうですね。はい。やっぱ操縦がね、まあ、でもラジコンヘリの方がもう難しいでしょうからですね。 ね。
はい。すいません。僕は今大きな勘違いをしておりました。はい、この記事をよく見てみると、うん、あらかじめプログラミングされたドローンは離陸時以外はほぼ自動操縦で、うん、往復すると、はい、無事に農薬散布を終えたでそれで終えたということで、これからあのスマート農業に取り組んでいくと、うん、あ、なるほど、そしたらじゃあ操縦者もいらないということになるわけですね。
ドローン自体はね、はい、操縦は安定してますよね、ヘリに比べて、
ね、そうですね、はい、なるほどなるほど、あ、なるほど、あ、今ね、そしたら
トラクターとかも全部、はい、海外とかは、日本はあまり進んでないんですけど、はいはい、海外とかはほぼほぼもうトラクター自動運転ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
GPS ついてて。
確かにそうですね。トラクターは、自動運転のがすごい向いてそうですよね、うんうん。なんかですね。
まあ空間が決められてますしね。最初からプログラミングしてて、はい。
なるほど、なるほど。
うん。だからもうほとんど、なんつったかな、はい、アメリカなんか90何パーセントもほぼほぼ、はい、自動でやってるって話です、ね。
ほうほうほうほう。
日本はね、補助が一個ずつが狭いので、なかなかその、なんだろう。
なるほど、なるほど。
あれを乗り越えることができないんですね。
はい。確かにアメリカのですね、畑、うん、トラクター、確かに。
もうほぼほぼ真
っ白。規模が違いますもんね。
はい、僕のアメリカ行った時にちょっと、はい。ジャガイモ畑とか見に行きましたけど、はい、本当に地平線まで畑ですから、ね。はいはい、
ああ、
ちょっともう全然スケールが違いますね。はい、
まあ、僕がパッと浮かぶ、農業でアメリカっていうのはアイダホとかですね、はいはいはい、ああいうところが浮かぶわけですけど、なんかもう本当、それこそドローン飛ばして、映像を撮ろうと思っても畑しか撮れないぐらいの、うん、なんかさ、うん、
全然スケールが違いますね。
はい、そうですよね。はい。ところで、ドローンで、農業といったら何か思い出すことがありますか？
まだ来ないんですけど。
はい。
まだ届かないんですけど。
はい。ちょっと、それに近いようなニュースもちょっと、はいはい、ご紹介してみようかなと思うんですけど、壱岐新聞の3面の方にですね、はいはい、こちら、医療従事者にアスパラ25キロ、うん、市認定農業者協議会が贈呈ということで、ね、市の認定農業協議会が、コロナウイルスの対応に奔走している、壱岐病院の医療従事者の労をねぎらうため、うん、アスパラガス25キロを送りましたということで、うん、今後収穫シーズン中に計60キロを贈呈するということで、はい。立石会長、アスパラには明日はパラダイスの思いが込められている。
なるほど。
はい。県下14年連続、1位を達成した壱岐産アスパラの春目には、うん、疲労回復に役立つアスパラギン酸などが豊富に含まれていますと。
ね、アスパラギン酸だね、
はい。そうです。はい。で、コロナ禍の、最前線で戦い、本州を守ってくださって医療従事者の皆様に感謝を込めて送らせていただくことにしましたということで。う
んうん、やっぱ美味しいですよね、はい、アスパラね、壱岐産ね。
そうですね。はい。うちもらってないんですけど ちょっと、こちら、ですね。まあ、この美農園さんが、
なるほど。
独自に、はい、いただけたら、はい、ありがたいなと思ってますので。
いやいやなんかね、はい、北海道とかアスパラ有名ですけど、はい、なんか、北海道のシェフの人とかでも、なんか、壱岐産のアスパラの方が美味しいって言った人も結構いるっていう話ですから。
はい、
ウニもね、まあ、北海道の人には悪いけど、
はい、はい。まあそうですね。はい。ちょっと九州のウニはちょっとレベルが違うところはありますよね。うん、はい。ということで、もし、これまだコロナが収まったらですね、皆さん、うん、はい。ちょっと今はなんか、マンボウだかなんだか知りませんけど、いろいろですね、ちょっと大変な時期にまた差し掛かってますので、少しちょっと皆さん控えめに、
本当ですね、
行動する時期かなと、はい、思っておりますというところで、あとはですね、うん、まあ、ちょっともう、今日も収録のこの日もちょっと風が強いので、
あ、
ちょっと
今日強いですよね。
はい、花とかは散ってしまいましたけども、はいはいはいはい、花にまつわる話題が、ね、壱岐新聞の一面ですね。うん、まず一つチューリップ満開、うん、半生湾沿いの畑というところで、これはもう毎年恒例ですね。はいはいはいはい、あそこなかなかですね、チューリップと桜のコラボレーションってなかなかないですもんね。うんうん、はい、ちょっともう昨日一昨日見た時にはだいぶ桜もチューリップもですね、少し、
そうでしょうね、
シーズンがちょっと超えたかなというような時期で。でしたけども、だいたい3月、今年はちょっと早かったですもんね。
そうですね。そうですね。
なんか弁天の藤棚のところはもう藤が咲き始めてるなんてことですね。
そうなんですね。
そういうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいましたけども、はい。チューリップを見てコロナが吹き飛びましたというふうに書いてる方とかですね。うんうん、綺麗ですね。うっとりしました。毎年幸せをもらっていますというような形で、うん、はい。もう今や休校が2万ですね。
はい。
はい。そこまでチューリップ、またなんか場所も広がってますもんね、少しですね。
はい、そうですね。
はい。こちらすごく春先半生湾のチューリップ綺麗ですので、もし皆さんよかったらというところ。うん、そしてもう一つ半生湾の桜、花といえばこちらですね。郷ノ浦町半生湾の山桜が3月下旬から開花を迎え、見頃を迎えているということで、うん、まあちょっと、もうこの時期にはもう見頃は終えてますけども、うん、こちらは遊覧船によるクルーズですね。はい、これで山桜を見ましょうっていうのがあるんですけども、ちょっと昨年、今年っていうのはコロナで、ちょっと中止になっているということで、はい。はい、来年は大丈夫ですよね、おそらくですね。
そうですね、多分大丈夫でしょうね。はい、去年も中止でしたもんね。
はい。この山桜、僕はちょっとエピソードで、ポッドキャストでも2回すか3回ぐらい話させてもらったことあるんですけど、はい、はい。一気に14年前、15年前ですね、うん、引っ越してきた時、引っ越してきて、次の日の目覚ましテレビ、うん、で、なんかですね、目覚ましテレビの当時の企画で、桜リレーみたいなのをやってて、
やってましたね。
はい。全国各地の桜を紹介するみたいなやつで、うん、引っ越してきた次の日の朝の目覚ましテレビで、ここの半生湾の山桜が紹介されてて、はい。はい。ああ、生きに来てよかったなって思った思い出がありまして、はい。はい、そんなすごい、綺麗な山桜が咲いてます。生きの方でも、なかなか、さっきの三島じゃないですけど、山桜、ここまで見に行ったことないよ、なんて方もいらっしゃると思いますし、実を言うと僕もその目覚ましテレビ以来見たことがないっていうところも、ね、はい、ありますので、結構あれ、やっぱりこのクルーズが土日結構埋まってます
ね。ああ、そうですね。綺麗ですね、はい。なかなかちょっと。海から見る桜ってあんまないですからね。
はい。はい、誰か船持ってる方がいらっしゃったらですね、ちょっと連れてっていただけたらなと思うんですけど、どこがいないかなって思いますけども。
去年ね、うちオーストラリアから留学生が、はい、いたんですけど、はい、その子が桜が好きだったので、はい、見せてあげたかったんですが、はい、なかなかこれは叶いませんでしたので、はい、まあ、いつかまた戻ってきた時に連れてってあげようと思ってるんです。
そうですね。なんか船持ってる人が連れてくれるかもしれない
ですね。本当ですね。本
当ですね。はい。はい。というところで、ちょっとここはあんまり、言えないところもあります。はい。そしたら、じゃあ次のニュースに行こうと思うんですけども、はい、こちらですね。こちらもちょっと前のポッドキャストで取り上げた内容になってくるんですけども、うん、原田酒造が初仕込み、うん、県内唯一のクラフトビール醸造所ということで、
ね、
ちょっと前に出ていただいた、桂八太郎さんも働いているという、原田酒造のクラフトビールということで、ね、アイランドブリュワリーが、3月の24日から仕込みを始められたということで、うんうん、今後週1回のペースで仕込み、4月下旬に、もうそんなペースでできるんですね。
やっぱビールですからね。やっぱそれぐらいもできるでしょうかね。
はい。同社初のビールが誕生する予定だということで。
早く飲みたい。
は
い、
そうですね。ね、はい。先ほど言った4月下旬に誕生して、まあ、最初はなかなか手に入れるのは大変だと思いますけども、うん、これが順調にいったらですね、こちら、9月まで飲食店向けの樽で販売するが、うん、それ以降は瓶詰めを行うということなので、はいはいはい、まあ、しばらくはお店で、で、それ以降はちょっと瓶もっていうことなので、
そうですよね。
はい。
う
ん、これまたちょっとコロナが明けて、来年、今年の忘年会とかはですね、うん、はい。原田さんのビールでですね、乾杯なんてこともできるかもしれないということで。
お歳暮は、はい、ね、はい、瓶詰めができるなら送れるかもしれないですね。
そうですね。そうですね。はい。で、現在の計画では7種類のビールを作る予定で、はい。蔵の中に設けたカウンターで飲むこともできるということで。
ね、ぜひ飲みたいですね。
はい。はい、で、原田さん、嬉しいの一言、爆画を入れるときは緊張しました。息の人に喜んでもらえるビール作りをして街を明るく照らす存在になればということで、はい。また、ちょっと、八太郎さんにもですね、ちょっと、ビールができたら来ていただいて。
私も昔、はい、作りましたね。
あ、ほう。
キットとかが売ってたんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
まあまあ、もちろん、はい、アルコール度数がね、法律の壁があるので、はい、高いアルコール度数は作れないんですが、
はい、
なかなか楽しいですよね。
はい、結構その今キットとかがあれば、うん、例えば温度管理だったり何だったりとか、一般の人でも対応できるような感じなんですか？
そうですね。温度計さしてこうやって、はい、ずっと管理すればできますね。
はあ。ということで、じゃあこのアイランドブリュワリーもですけども、なんか息の地ビールが第2、第3とかで、ね、出てきたら面白いかな。
県下唯一なんですよね。
あ、そうですね。
ね、はい、都道府県で唯一なかったのが長崎県だけだったっていう。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
あ、そうなんですね。うん、ほうほうほう。
なんで一時期、
県内唯一って書いてますね。
一時期なんかほら、ブームでいろんなとこにできたじゃないですか。 その後、こう、亡くなってって、はい、今のところないのも、長崎だけだったんですよね。
ほうほうほうほう。ということで、じゃあ、最後の、何、海なし県じゃなくて、ビールなし県の長崎から生まれる、この原田酒造のクラフトビール、楽しみにしたいと思います。ということで、気がついたら時間になりましたので、この辺で終わりたいと思います。
生島、ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。